皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月30日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はジブス各国のこれからです。ジブスという名が言葉があるんですね。アルファベットで JIB で、あと小文字の S なんですけども。何かと思いましたら、日本とイスラエルとブリテン、イギリスの意味なんですね。この3カ国というのは、アメリカの非常に近い国、親米国って言いますか、半ば属国みたいな国で、で、アメリカが調子いいうちはですね、なんか虎の家を借りて朝食やってたんですが、アメリカがもう急速におかしくなってきて、覇権を失うというか、世界から撤退を決めたわけですよね。まあ、それでその、身体極まっちゃって、こう、軽挙明動を繰り返してですね、世界の危険要因になってるという、まあ、そういう三カ国だってんですね。まあ、確かにそうですよね。本当に戦後の日本、戦後のイスラエル、戦後のイギリス、みんなですね、やっぱりアメリカの力があってここまで来たことは、それは誰も認める通りだと思うんですね。で、何かっちゃアメリカに相談をしてですね、あるいはアメリカと取引をして、まあ、今日まで来てるわけで。で、そのアメリカというものが、ここで、自分の国のアメリカと申しますかね、世界のアメリカから自分の国のアメリカに戻るということになったわけですから、自分でこの世界を見て、自分で付き合う人を決めて、付き合い方を決めて生きていかなきゃならない。でもその準備が、昔に比べてますますこうできてないっていうのかな。昔の方がまだ自立してたんじゃないかと思うんですが、この20年ぐらい、ますますそういう自立性が失われて、属国であることを誇りにするような状況の中で、突然投げ出された。そのことのですね、裏返しに伴うその混乱がですね、世界をその非常に困ったことだと、あいつら何するんだろうと、いう目で見てると、こういうことだと思うんですね。私、この間のアフガニスタンの子見ててですね、5万人撤退すると、ほとんどみんな帰っちゃうというのを見て、ああ、もう終わったなぁとつくづくまた思ったんですね。っていうのはそのアフガニスタンというのは昔アレキサンダー大王も突っ込んでて、で、負けて、で、国が滅びて、それから、イギリスも突っ込みましたよね。この時は、いきなり、国の崩壊にはなりませんでしたけど、方法の体で、こう逃げ出して。それから、ソビエトは、これ本当に国家崩壊の直接の引き金になる事態になったということで、アフガニスタンにですね、本当大軍を突っ込んで、行き詰まると、その後国が潰れるんですよね。ですから、これ、アメリカも終わりだなぁと。しみじみとそれを感じていましたし、ですから、オバマも昔のアメリカをここで、もう誰が何と言っても幕を引くつもりなんでしょうね。やっぱりこの軍事費がもう全然足りないってことだと思うんですよね。そして、この間、なんかの弾みでですね、インターネット上にあります、アメリカのそのゲリラ戦のマニュアルって読んでみたんですね。ああいうのはあんまり何ていうんですかね、秘密でもないんですね。だから結構こう出てんですね。で、あるいはその、アメリカの陸軍ですね、下士官のその、リーダーシップ教育に使うハンドアウト、手元資料なんかもネットにこう載っていて、そういうの読んでると、今日そのゲリラ戦を戦うなんていうのは、ものすごい能力がいるんですね。ただ単に武器を扱ってね、相手を倒すとか、いうような、なんか第二次世界大戦の時のような戦争の、戦闘の感じとは当然全然違うわけでありまして、ですから多くの時間はですね、非戦闘の時間に費やされるわけですね。パトロールをしたり、あるいはその村の人たちと交流をして、村の人たちのために何か、行動して、例えば何か水道を直すとかね、道路を直すだとか、そういう村人との信頼確保というのが非常に重要な仕事になってくるわけですね。ですから軍隊っていうとどうしてもこれ破壊の仕事じゃないですか。しかしゲリラ戦の奥っていうのは、良き関係を維持し、そしてその村をこう再建していくという、破壊の反対側の仕事なんですね。ですからこの、破壊の精神的な雰囲気の中で慣れた それは軍人とか兵士にとってみればそれは全然合わない仕事でありまして、でそれがそのモラルの破壊につながっていくわけですね。そのアメリカ陸軍のこの資料にも載ってましたね、あの毛沢東の話がね。なんで毛沢東の人民解放軍が、あんなに強かったのか、中国を作るときですね、やっぱりそれは農民からですね、奪うなと、農民から奪うな、その原理原則が徹底してたからでありまして、ですからつくづくその、そのハンドアウトにも、モラルの崩壊がですね、一番ダメなんだということがはっきりと書いてありますね。まあそう考えてくるともうこれは勝ちようがないですよね、今のアメリカに。ですからゲリラ戦っていうのはなんつうのかな、東郷元帥がですね、日本海海戦で、まあ、ロシアを打ち破った、まあ、あれはあれでものすごく大変な戦いなんですけども、ちょっと全然別の意味でのものすごく高度な、その国の最高度の能力を発揮しないとゲリラ戦というのは勝てないんだということがつくづくとなんかわかりますね。だからなんでベトナムはアメリカに勝ったのかというと、やっぱりベトナム人がやっぱり総力を挙げてあの戦争を戦ったからだと思うんですね。最高の英知を結集してあのゲリラ戦を戦ったからベトナム戦争でベトナムは勝てたわけでありまして、今日アメリカがそのまあ昔はソマリアですね、それから、アフガニスタンだ、イラクだ、じゃあ今度はどこだ、シリアだとかって時ですね、ゲリラ戦やらせた時にじゃあ最高の能力を持った人たちがその戦場に行くかったら全然そんなことないですよね。来るのは食い詰めた連中ですもんね。食い詰めてこんなとこ来るはずじゃなかったといったような連中が集まってくるわけですから、これは勝ちようがないな、つくづく思うんですね。で、それからこの間たまたまニューヨークタイムズ読んでましたらですね、ニューヨーク大学のを卒業した学生がですね、まあ、志願したんだと思うんですが、海兵隊に入って、イラクとアフガニスタン行って、アフガニスタンで二人殺してきたわけですね。で、自分は正しいんでしょうか、間違ってんでしょうかと、まあ、こんな質問なんですね。人を殺したんですから、それ間違ってんですね。それは明らかな間違いなんですね。戦争というのは、あらゆる人に間違いを強制してしまうものなんですね。もう個人にしろ、組織にしろ、国家全体にしろ。とにかく戦争というのは、人々に間違いを強制する手段でありまして、正義のための戦争なんてはないんですね。あれはまあそれ言ってるだけでありまして、勝った方も負けた方も戦争は、その中で多くの罪を犯します。ですから戦争というのは、勝ちも負けもなく罪が広がるだけでありまして、罪が広がりますからその後ますます世の中乱れてですね、戦争があった後というのは、まあ、本当にこの悪夢にうなされるような、そしてさらに新たな破壊が広がってくるような、たとえ勝って一時ですね高揚感に浸ったとしても、そこにひたひたとですね復讐だとか過去の悪夢が蘇ってきてだんだん混沌としてくる、まあ、それが戦争の実態でありますね。でもなんか今のアメリカを見てると、そういう心理を解く人はあまりいないような感じがしますね。そのコメント欄ってあるんじゃないですか、新聞のコメント欄ね。最近はその、大手の新聞っていうのはみんな読者がコメントを書き込んで読めるようになってるんですけども、いやそのイスラムと戦ったんだから正しいとかですね、あるいはそのどっちとも言えないとかですね、まあ随分迷ってまして、戦争そのものが悪なんですから、人を殺せば悪なんですから、その悪を広げてしまったということ自体についてのですね、大いなる反省と、やってること自身ますます、戦争を続けてること自身がますますですね、世の中を乱していく、自分の国を乱してるんだってことに対して、まあ、正面からなんか、言ってる人は、少なくとも私はちょっと見つけられなかったんですけどね、もうちょっとよく見てればあったのかもしれませんけども。まあそんなことで、相当やっぱり国論分裂と申しますから、どうしていいかわからない状況になってますね。とかお金の話はもっと簡単ですよね。今アメリカの FRB がなんかもう3兆ドル買い入れてるって言うんですね、資産を。いつの間にそんな買ったんですかね。3兆ドルっていうと、もう90円で、計算すれば270兆円ですか。ものすごい金額ですよね。そんなにいつの間に資産買っちゃったのと。で、結局のところその、まあ、リーマンショックの頃からですよね、どこにも出せない売れないものをそのまま市場に投げ売りすれば市場の底が抜けて全部終わっちゃうから、まあ、FRB が買い取ると、まあ、それがスタートで、であとはやっぱりずっとね景気の下支えだとか、 財政の下支えだとか、まあ、とにかく市場で売られちゃ困るからってやつをみんな FRB 買い取ってたわけですね。で、買い取ってますから、その状態で今度例えば暴落を受けりゃ今度 FRB 潰れるわけですよね。3兆ドルも持っててですね、金利があれずいぶん上がりましたね。そうそう。金利ずいぶん上がりましたよね。アメリカの今10年満期の金利って 2% ぐらいでしょ。でもあれ指標銘柄の国債の金利ってなんか 1.65 とか、なんかそんなぐらいじゃなかったでしたか？ずいぶん金利上がったんだよね。びっくりするぐらい上がりましたね。でもあえて金利上がるとですね、当然その国債も値下がりしますが、社債だとかモーゲージ証券だとか、その他金利関係のデリバティブズ、順張りのやつは全部値段落っこってきますから、いや、ものすごいなんか潜在的損失がですね、今市場の中に広がってるんだと思うんですね。で、FRB としては、まあ、自分を守るためにもですね、ますますあれは買い取らなきゃいけなくて、だからもう完全になんかこう、沈みゆく沼の中で一生懸命泥をかいてるのとほとんど同じことをやってるんじゃないんでしょうかね。で、日銀もなんかもう実質的には同じことをやってるんですよね。まあ、今回、安倍内閣のですね、まあ、要請には、まあ、実質的にはゼロ回答だったということで、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、まあ、たとえゼロ回答でもですね、まあ、やっぱり一生懸命ずっと買い取りやってることだけは間違いなくて、ですから FRB と同じようにですね、まあ、とにかく市場を最後国が支えざるを得なくなって、そこで生まれる損失の付け回し先はどこにもいないもんだから、とにかく吸って巻いて、当座の資金繰りだけでごまかして、最後の損失の問題は口を拭って誰もその語ろうとしない、永遠に飛ばせるものは飛ばしていこうと。まあ、こんな感じですもんね。だからこの戦いも、勝ちようがないよね。バーナンキがそのうまいうまいって言ったって、それはね、その大混乱の真っ最中のね、火事場のこの混乱をどう裁くかということであって、最終的に生まれてくる損失をどうやっぱり処分するかとかですね、誰の負担にするかとか、あるいはその金融システム全体をどうやっぱりその作り直すかということについては別に何もできるわけではありませんから、まあそう考えると、まあもうこの金融ももう無理だな。ねえ、冷静に考えたってなんか他にやりようがあるのと。やりようがあるとすれば、ものすごく原理原則に戻ってですよ。預金を取って融資をするという一番の原則に戻る以外にもう方法はないと思いますね。だからこうやって、その話元に申しますけども、ジブスの国々っていうのは、アメリカの軍事力とアメリカの金融があれば、この世は保たれる。この二つにさえ、まあ言ったり、まあすがりついていけばですね、まあ自分の国も安心していられるし、逆にこのアメリカの軍事と金融の二つの柱にしがみついている人たちが、まあしがみついてというか利権を握ってですね、ここが言ってみれば、まあ一番権力を持っていて、国内の権力も掌握して甘い推理を据えると、まあ、そんな風なこの構図でですね、今日までなってきたんじゃないかなというふうに思うんですね。イスラエルを振り返ったら10年ぐらい前ですよね、あれ。それまではもう完全にアメリカをコントロールしてやりたい方でやってたんですけども、どっかの学者がイスラエルのアメリカロビーというね、なんか論文を書いて、いかにそのイスラエルという国がですね、アメリカをですね、苔にしてですね、で、自分のイスラエルの国益のためにアメリカをですね、アビューズしてるか、悪用してるかということをですね、まあ、はっきりといろんな事実を挙げながら論文書いたんですね。結構すっきりした論文でしたけど、まあ、あれ以降ですね、もう一気にイスラエルは追放ですよね。で、もう今や、オバマ大統領とネタニヤフ首相の関係ってのは非常に悪くてですね、もう好戦的なネタニヤフをもう絶対近づけないと、オバマはですね。まあ、そんな状況でしょう。だからまあ、なんつうのかな、うん、この日本、イスラエル、イギリスの3カ国にとってみると、まあここで本当に戦後が終わったっていうんでしょうかね。その20世紀後半はアメリカの時代だというならば、まあそのアメリカの時代が終わって自分たちの一つ の時代の区切りもついたと。まあそういうところだと思うんですね。で、イギリスなんかの場合、ハリー王子っていう皇室の若い兄ちゃんがですね、アフガニスタンで俺はタリバン殺したんだって威張ってましたよね。ヘリコプターから撃って、あれ報復されますよね、間違いなく。 そうするとあれハリー王子だけじゃなくてイギリス王室全体がですね、あれはあのタリバンというかアルカイダというかイスラム過激派全体を敵に回したってことなんじゃないんですか。こういうことになると、あのイギリス王室の首を取ったやつっていうのはほらすごい英雄だもんね。ハリー王子があんなこと言ったわけだから、イギリス王室を敵に回す十分な理由があるわけですよね。大義名分があれで立ったわけだから、あとは誰が先に倒すかじゃないですかね。昔あの日本で確かイランかなんかが発禁にしたイスラムを冒涜したと、まあ、言われる本をですね翻訳した日本人の学者かなんかがいて、その人が首切られて殺された事件ありましたよね。あれも結局犯人捕まらないわけで、やっぱあの連中敵に回すってのはですねすごいことだと思うんですよね。だから、まあ、イギリスの王室もですね、ああもうこれでどっかであれ爆破されて終わりなんじゃないのかな、まあ、漠然とねそれ見てて、そのニュース見てて思ったんですけども、まあそういうことを平気にさ、こう王子が言っちゃうっていうのもですね、まあもうあの国も本当になんか完全に焼けが回ったんじゃないですかね。もうなんか王室どうしようって議論もあるぐらいだし、もう完全に焼けが回っちゃって、もうどうしていいかわかんないっていう、本当国体の崩壊っていう状況に今なってんじゃないんでしょうかね。まあ、しかしこの先を考えるとですね、まあアメリカ当面、アメリカ大陸にこもって、であれ国内で内戦だと思うんですよね。もう未来の予兆は足元にありですから、やっぱり皆さん恐怖にすごい覚えてますよね、アメリカ人たちは。だからその恐怖がどっかで火を吹くとですね、弾の打ち合いになるわけで、みんな銃や弾はたくさん持ってますからね。やっぱりああいうものが使われる時っていうのはどっかで来るんでしょうね。それは外からアルカイダが攻めてきたとかなんかいうよりも、もうほんの些細なことから始まって、国内のその恐怖感がね、どんどん増幅してって、もうなんか錯乱状態での弾の打ち合いになるっていうことが、私あるんじゃないかと思うんですよね。だからあの国はちょっとしばらく出てこないでしょ。で、イギリスはさっき言ったように、もうなんか国体崩壊で、あれどうするのかと思うんですよね。スコットランドもなんか、どうせ住民投票すれば独立なんだろうし、それから EU からの脱退も住民投票すれば脱退ですから、まあ脱退するんでしょう。で、そうなってくると、まあなんかね、まあ、どこにいるのそんな国って話で、イギリスはだから一つもう本当にね、静かな片田舎に戻るんでしょうね。で、イスラエルはよくわかんないですね。未だになんかやっぱり戦争の構えは解けないし、それからパレスナ人の土地にですね、まだ家なんか建てちゃってですね、入植やってますよね。だからああいうの見てると、やはり当面和平は来ないなっていうことはわかるわけですね。で、和平の方法も見つからないし。仮にですね、なんかイスラエル側から和解を言ったとしてもですね、もう中東の、あるいは北アフリカの混乱がここまで来てるわけですから、今のイスラエルが無事に済むとはちょっと今のところはあまり考えられませんね。どこまで籠城して、事態の新しい展開にですね期待できるか、まあ、今のところは全く先見えませんし、まあもうなんかイスラエル相手にする国ないですね。本当にあの国ぐらい孤立してる国も今ないんじゃないんでしょうか。どこも相手にしませんもんね。エジプトなんか今まで最大の親しい国だったのがムバラクが追い出されて、今完全に反イスラエルの国になりましたよね。エジプトもね、エジプトもそれからサウジとかクウェートとか UAE だとかあの辺のアラブのね、ゼニゲバ王室なんですけども、あそこも完全にもうあれ、パニックだね、あれ。アフガンから帰るって話でも、ねえ、どうすんのってことで、だからサウジの新聞見てても昔結構勇ましかったんですよね。なんか国王とか、王室の連中がサウジの、兵隊をですね、軍を、こう、慰問というか、こうね、見て回ってですね、激励して回ったみたいな話がこうよく載ってましたけど、最近トント出てこないわね。やっぱなんか庶民の話が中心で、やっぱりこうなんか静かにも頭下げてですね、もう弾当たらないようにしてですね、お願いながら何事もなくこの時間が過ぎてくれと言わんばかりですね。まあだいぶ変わってきたと思いますよ。ですからまあイスラエルもですね、もうそういうところからの支援は期待できませんね。したがって日本もですね、本当に自立しないといけないと思うんですよね。まあ今のこの安倍内閣のこの錯乱した経済政策は、これはもう そう時間からず破綻しますから、そこから新しい日本の国づくりが本格的にやっぱり始まるんでしょうね。アメリカなしでの日本ということを本当に考えないといけない時がいよいよ来たなと思っている次第です。まあ、皆さんもですね、足元何が起きるかわからない時でもありますし、元気よくですね、よく気をつけてやっていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ジブス各国のこれからということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。